ジョニーです。
まあそうです。
2017冬アニメ、
はい、
まあ、7になりましたね。
なりましたね。開けちゃいましたね。
アニメの展望をね、話していけたらなと思います。まず最初に謝っておきたいことがありまして、
うん、
地雷を決めるときに、
はい、
最初競技の結果バンドリになったんです。
うん、なりましたね。
が競技の結果再競技、まあ、物言いが入りまして、まあ、誰からともなく、ね、うん、もうちょっと損じゃないんじゃないかってことになりまして、結果なんだっけ、
ガブリール
ドロップアウト、
はい、
ってことになりました。
はい
はい。ガブリールドロップアウトの監督は太田雅彦さん、
うん、
まあ、晴れ豚をはじめね、ゆるゆりとか、
うん、
からもう長いですよ経歴が、琴浦さん、ラブラボ、
あ、ラブラボ、
結構見てきた作品が、そうそうそう、サバゲブ、ひもとまるちゃんなど、三つどもえ、ギャグですね、ギャグ畑の人ですね、太田さん。
そうですね。でもまあ要は我々これひよったってことですよね、うん。そう、
完全にひよりました。
バンド
リじゃあ分かった。3話まで見よう、バンドリは。せめて。
まあまあまあ、導入ぐらい。
導入ぐらい見ようよ。で、安心してガルナンとか見ようよ。
そうですね。
ね。3話ぐらいまで見よう。
せめて我々の判断はどうだったのか。
そうそうそうそう。
いうところぐらいね。
うん、政治家として我々見届ける義務があります。兵隊を送った以上は。
確かにね。
ね。まあ3話ぐらいまで見ましょう。そんなわけで、冬アニメ、いろいろありますけどもね。気になるのは何ですかね。一つずつ挙げていきましょうか。
じゃあ、ちょっとまず。
はい。
これは一緒だと思うんですけど、
はい、
落語真珠の、
はいはいはいはい、
スケロク、
スケロク再び編、
再び編、
はいはい、
あれもう漫画だと完結しました、
しました
もんね。9巻
だから、
うん、そう、漫画はもう全部
読んだ、
うん、んですけど、まあ元々入りがアニメだったもんで、うんうん、アニメを楽しみにしてます。
そうだね。これでもさ、原作わかった、最後、ああ、納得したって感じだった。
なんか、まあ、後編ちょっと流しちゃったかな、まあ、なんかあんな深く読み込もうと思ってなかったかな、漫画を、うん、アニメで見ようって思ってたところはあったんで、
うん、まあそうね、僕もなんかアニメで答え合わせはできるだろうなとは思っていたものの、なんかちょっと原作のね、終わり方がね、んって、これだけの話題作これでいいのかっていう気がしてまして、まあ、それも含めてスケロク再び編がどこまでやるのかね、
うん、
ちょっと気になるかな。ワンクールだろうしね。
なんすかね。
うん、ちょっとこれ、多分尺的には終わんないんじゃないか
と思いますけどね。
うん、はい。じゃあ僕から、僕からは、青蓮ですよね。
はい、
まあ、僕らも大好きだった甘神のキャラクターデザインをなさった、高山喜斎さんという方の、はい、原案なんですけども、
うん、
これ、おらと思ったのがさ、ほら、甘神の高山さんがっていう感じで、宣伝されてるんですけど、
うん、
甘神で高山さんがやってたのキャラデザなんですよ、
はいはい、
要は確かにキャラクター可愛かったじゃないですか、甘神の、
うん、そうですね、う
ん、でもね、この人やっぱりイラストレーターなんですよね。
ああ、なるほどね。
で、今回のこの青蓮に関して言うと、もちろんキャラデザもやってるんですけど、
うん、
原案なんですよ、
うん、
可愛い絵を描くのと面白い画を出すのって、
うん、だいぶ違います。
だいぶ違うでしょ、うん、使うところが、
うん、
ね、甘神のって思って期待するとちょっと怪しいんじゃないかなと。
ちなみに、
はい、
これはもう、もしご存知になれば、
はいはい、
キャラデザって、
はい、
もちろん絵は、うん、見た目の部分はそうだと思うんですけど、うん、性格とか中身とかってキャラデザが決めるんですか、うん、それは原案が決めるんですか、
ね、僕もね、アニメの作り方に関しては、まあ、岡田斗司夫のポッドキャストとか、うん、そういうので聞いてる限りなんですけども、うん、アニメの現場って、 あの現場によって役割分担がまちまちすぎて、
ほう、
あのどうとは言えないんですって。
あ、だからその明確にキャラデザはこっからここの仕事だっていう線引きがない、
ない、うん、なだからキャラクターのあれは監督が決めたりとかプロデューサーが決めたりすることもあるし、うん、もちろんキャラデザからってこともあるだろうし、
うん、
まあ、原作ありのものはね、原作のあれが、うん、まあね、原作者の意向もあるでしょうから、まあ、この辺はもうね、あの白箱で我々もよく知ってるじゃないですか。
そうですね。
で、あの、なんだっけ、メガネの先輩がキャラデザができなくてできなくて悩んでたよね。
まあ、
悩んで
ましたね。
猫見に行ってさ、
うん、
小金井公園まで。まあ、そんなシーンもあったけど、なんとも言えないですよね。
うん、
って、岡田敏夫が言ってた気がしますね。で、まあ、ただ一つだけ言うのは、原案がこの人大丈夫かなっていうのはちょっと僕は、うん、
まあね、
あります。やっぱゲームやって思ったけどさ、あれゲームがよくできてるじゃないですか。
いや、そうなんですよね。
ね、アニメもよくできてたけど、
うん、
ゲームがそもそも面白いし、
うん、
でキャラクターがよくできてたからね。
そう、魅力的なんですよね、うん、女の子としては。
うん、だそれがキャラデザインのものなのかと言われると、
うん、
どうだったんだろうね。
わかんないですよね。
ちょっとそこは不安要素です。
うん、
じゃあ、松尾さん次。
このスバ、
はいはい、2期、
2期、
うん、
これね、面白かったんですよ、1期がね、いいギャグでしたから、
うん、
2期もね、なんか変にこう、なんか感動路線とか、
はいはい、
もうそういう方に行かずにね、
うん、
もうただただひたすら、あの1期みたいにギャグを貫いてほしい。
うん、ストーリーはあるんですか、一応。
まあ、合ってないよ、
もう。合ってない。
あの、なんか目的あるかって言われると、あの、主人公が最初に来た街から、うん、あの、動いてないんで。
なるほどね。
あの、勇者として来たみたいな感じでしたけど、うん、結局どこにも行ってないんで。
もうそれ自体ギャグですね。
そうそう。あの、最初の街から、うん、あの、出るところぐらいの敵で、
うん、
あの、なんとかなっちゃってる感じですね。
なるほどね。
うん、非常に楽しみです。
じゃあ僕もあの、アッカ13区。
はい。
これまあ、小野夏目さんのね、原作だったかな。
うん、
で、夏目慎吾監督、
うん、
スペースダンディや、ワンパンマン、
うん、
から、配給や上半身型の体型の絵コンテ、などをされてる、
うん。
まあ、僕もかなり尊敬する人の一人ではありますが、
うん、
果たしてこの人は監督としてどうなのか。スペースダンディはやってたけどもワンパンマンもやってたけども、どうかなとちょっと思ってますよ。
どういう作品なんですかね。
ね、ちょっとあの感覚としてはあれに似てないですか、あのなんだっけ、禁酒法のあれなんだっけ、91 days だっけ。あの感じしない、ちょっと男だらけのさ。
そうですね、
ちょっとギャング的な匂いするでしょ。
うん、しますします。ああいう感じだとちょっとな、
うん、
そうだから読めないけど楽しみであります
よ、うん、ね、まあ、これはもう切ろうが何しようがこっちの勝手ですから、
うん、
ガブリエルなんとら AI は、うん、じゃあ次、松尾さん、
クズの本会、
うん、
これノイタミナですよね。
あ、そうかそうか、これがノイタミナか、
うん、そうです。あの、確かにノイタミナね、最近ちょっと、う
ん、ここのとこね、
外れ続きですけど、
うん、
あのクズの本会は、あの、自分原作漫画、
はいはいはい、
読んでるんですよ。
これどうせ見なくなるパターンでしょ。そう言ってどうせ見なくなるんでしょ。
いやいやいやいや、これはね、ただね、うん、ちょっと楽しみなのが、うん、クズの本会をアニメでやったらどうなるんだろうっていう興味がかなりあるんですよ。原作ね、あの、面白いです、本当に。
本当、
原作は、
うんうん。
読んでます。
読んでないんで。
あ、読んでない。原作面白いんですよ、
うんうん。
それをね、アニメーションで見たらね、どうなんだろうっていうのは、漫画、はいはい、読んでる時から思ってたんで、
うんうんうん、
非常に楽しみですよ。
なるほどね。
うん、あ、本当にいい具合にクズが揃ってますから。
あ、本当に、そんなにクズなんだ。
うん、本当クズですよ。もう出てくるやつみんな、
本当に
みんなクズだな、みたいな。
え、バルスとどっちがクズですか、夏木バルスと。
それはね、俺の中ではバルス。
そこそこのクズってことですね。
まあでもね、
うん、
クズって言ってもなんか人間らしいクズですよ。
ああ、なるほどね。
あのね、分かってんだけどできないみたいなところもあるんで。
気持ちは分かる方のクズね。
そうそうそう。俺、まあ、しょうがない。こだっちゃうもんみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうクズなんで。結構ね、いい作品ですので
。まあ、必ず見ようとは思ってます。
うん、
これとね、僕はあの、正宗くんのリベンジ。
はい。
この辺はなんかちょっと、まあ、ラブ的な要素。まあ、クズの回はコメディじゃないんだろうけど、
コメディはないです、ね。
まさむねくんは多分ちょっとラブコメ入ってるんですよね。
うん、なんかあれだよね、その昔、
うん、
こうデブだった
そうそうそうそう
やつがちょっとかっこよくなって、その、惚れさせてやるみたいな感じでしょ。
そうそうそう面白いし。
いや、ちょっとね、ちょっとね、私見えないんですよね。
本当ですか？
ちょっとね、
結局、これ見えてると思うけどな。
結局、なんかその、惚れさせようとしてたんだけど、わい、惚れてまったやろ、みたいな。
そりゃそうだよ。
いや、もう見えたじゃん、だ
って。見えてるじゃないですか。見えなくないでしょ。見えすぎちゃってるでしょ。
いや、でも13話も見た気持ちでいますもん。
そりゃそうだよ。それはだって、ゆるゆるやってそうじゃないですか。
あれはだって日常系だからね。
これもまあまあまあ、そうでもそうじゃないか。でもそんなこと言ったらね、ニセ恋だってそんなもんじゃないですか。
デキレース的
な。デキレースですよ。まあ、確かに、それはそうなんだけど。じゃあ他にはね、特にね。
あとね、ちょっとわかんないんですけど、
うん、
カオスチャイルド。
おー、全然ノーチェックでした。
っていうやつが、うん、ちょっとディストピアっぽくて、
うんうんうん、
面白いかも。
あれ、志村千代丸かなんかだっけ？
いや、ほんまです。その辺は全然わかんないんですけど、
う
ん、なんか、ちょっと、2、3話見てみようかなって思うようなあらすじな感じでした、ね。
ああ。ちょっとそれ楽しみにして。
そう、いわゆる崩壊した世界で、
本当
のものみたいな感じだよね。まあ、そういうの好きだよね。
確かにディストピアは好きだけどね。ちょっと僕はもうその辺のこう、臭いためには手を出さないって決めてるんで。もうストライクゾーン今年から狭めに行くんで、今年は。
なるほどね。
面白かったら再放送で見てやってもいいぜぐらいの気持ちでいますんで、
うん、
はい、で、地雷はガブリール
ドロップアウト、
はい、他に何かありますか？もう言ったかな俺はな、あの NHK の竜の敗者っていうのが、
ああなんかやります、
これ多分長編なのかどうか知らんけど、
なんかごめんなさい、ちょっとご情報だったかもしれないですけど、うん、2話ぐらいで終わる。
ね、そんな感じかもしれないよね。うん。でも一応カラーが、庵野秀明のカラーがやってて、で、そう、最近やっぱエヴァ見直して思ったんだけど、あの、ゴジラもそうなんだけど、あの、なんていうか、庵野秀明って脚本家としてもすげえなと思って。
うん、
なんか、その、ゴジラの時も思ったんですけどね、よくできてるね、エヴァンゲリオンもね。
うん、
あのこの年になって、またガンダムの話じゃないけど、10代で初めて見てさ、すげえかっこいいと思ったりとか、なんかよくわかんないけど中二っぽい闇に引き込まれ、20代でもう一回見て、なんか美里さんの気持ちになり、で、30代でもう一回エヴァ見ると、なんか、さらにこう、いろんなことが分かってくるね。なんかね、ああ、なんか、今見るとまた面白いなと思って。
うん、それはそうですよね。
で、やっぱ見ていくうちにその庵野秀明の作家性みたいなものにすごく興味があって、
うん、
面白いなと思っております。あの竜の敗者は原作は違うんだけど、まあ、カラーってことでね、うん、庵野さんの手がかかってくるでしょうから、ね、楽しみでございます。いいっすか？
そうですね、
はい、
あとは再放送でしょう、
うん、再放送、いいでしょう。
冴えないヒロインの育て方
ですか、
見ちゃうんだろうな。
あ、いやいや、冴えないヒロインは僕今原作読んでるんですけど、で、多分2期はあそこまで行くんだろうな、ここまでだろうな、2期はっていうところまで読んだんですよ。
はい、
めちゃめちゃ面白いっすよ。
そう、だからね、ちょっとね、2期は助走も含めて、
ね、そうだね、
ちょっと見ようかな、
再放送。いや、もうね、2期やばいだろうね。
そう
っ
す
か。うん、なんか俺もう思い出してもゾクゾクするもん。
本当に。それは楽しい。
そうなるんだっていう。今ほら4人いるじゃないですか。
はい、
加藤ちゃんと、うん、あと先輩と、イラストレーターと。
もう、サナの地味的な。
そうそうそう。加藤、 加藤ちゃんと、なんだっけ、名前忘れちゃったね。まあ、それがね、まさかこんなことになるとは。
あ、そう。
うん。めっちゃ思いますね。
すごい。楽しみです
ね。楽しみですね。まあ、そんなわけで、
はい。
はい、再放送も含めて、四畳半寿司体験も含めて、いろいろありますけど、
はい、
楽しみにしていきたいな、というふうに思います。